こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、小野高村のアフタートーク。
アフタートークです。おー、小野高村めっちゃ面白かった。
小野高村、なんかもっと長くなっちゃうかなと思ったんだけど、うんうん、まあまあまあって感じ。
うん。うん、なんかね、うん。
その、詰め込めなかったところは、うんうん、アフタートークの方で。
ね、なんか謎が多すぎて、うん、なんか、本人という人の輪郭が全然わからへんかったんですけど、うん、なんか、こう、これ聞いて、あ、なるほど、みたいな。
私もだからさ、すごい始まる前に、うん、A さんと打ち合わせしてて何日間か、うん、本当にディスってしまいそうで。
いや、ちくひめさんから、なんかこう、今さ、みたいな感じで来る、高村のコメントが、もうディスるしかない。あいつさ、嫌いやわ、みたいな。
貴族で、何不自由なく、みたいな。まあ、それはいいんだけど、うん、ですね、
はい、
今回まあ、いろんな資料を探したりしたんですけど、
うんうん、
まあ、本当に小野高村ってなくて、
うん、で、そう、
小野高村の本を書いてる人がいるんですけど、うん、小野高村、その生涯と伝説っていう本。
うんうん、
で、茂田真一さんっていう人の本で、で、この、方も自分が伝記を書くにあたり、うん、小野高村の伝記がない、小野高村って調べても何も出てこないみたいな、だから私が書いてやろうと思うみたいな感じで、うん、ですっごい資料当たったみたいで、でも私もそうなんだけど、ほんと宇治首里とか、あと高村伝説とか、
うん、
高村伝とか高村物語もそうだし、あとほんといろいろ和歌とか漢詩とかもそうだけど、うん、もうなんか伝説ばっかりなんですね。
ああ、なんか伝聞されてきた、なんかこう、残ってるものが、ちょっと遠いですよね。
遠い。
うん。
やっぱり平安って、うん、なかなか。
ああ、まあ確かに。う
ん、なんで、まあ、この人の本も、うん、その、結局、まあ、猿見を探してたらこの人の本にたどり着いて高村を逆輸入したっていうあれもあるんだけど、
うん、
すごく、なんていうか、その、小野に関することとか、
うん、
外堀、
うん、
その、今までのどういう、小野筋の人間がいたかとか、うんうんうん、っていうところでページを埋めてる感じ。
ああ、うん、まあでもそういう風にしか辿れないっていうか。
そう。多分、まあ、このページ数の本を一冊出しましょうっていう企画が編集部で持ち上がった時に、これ、すごい入れ込んでいかないと高村だけだと持たなかったような気がする。で、おかげでね、多分いろんな他のところ、だからサルメアを調べてた私が引っかかるぐらいの感じで、まあそういう思わぬ逆収入もあるんだと思うから、すごい資料的価値が高いと思うんだけど、高村だけっていうのは本当に引っ張れないなっていうのは思った。なので、まあ、めっちゃ悪態ついてたよね、最初。私。
ディスりしかない。
高村や、しんどっつって。これで私、一本取れんのつって。言ってたよね。
最初の方のね。
うん、
いやでもね、そう、それだけなんかやっぱりこう、まあ、特にこの平安初期っていうのをね、時代もありの、うん、この、まあ、ちょっとエキセントリックすぎて、うん、ていうか、周りの人の印象に残ったエピソードも、うん、なんかやっぱりどうしても逸脱したエピソードばっかりになっちゃうというか、うん、なんか
そうそう、それで、うん、結構ね、小野高村って、うん、まあ伝説ばっかりじゃないですか。
うん、伝説ばっかり。そう。
小野国崎神社っていうのがあって、
はい、
小野国崎神社って、トラさん、
はいはい、うん、
渥美清が、
はい、
一生タバコを吸わないから俺に大きい仕事をくださいっていう、そして家に帰ってきたら戸田さんっていう仕事があるんですけどって即連絡が来たりとか、で私のその知り合いの人も何かのお願いをして、まあ、内容は知らないんだけどね、で帰ってきたら電話かかってきて、それ出版社から、
うん、
ですぐに仕事って決まってっていうのがあったりとか、うん、そこの神社はそういう立ち物なんですよ。
願掛けをして何々を立つので願掛けを叶えてくださいっていう、うんう
ん、一生とか、まあ単位があって21日か、
うんうん、
あと3ヶ月とか1ヶ月とかかな、うんうんうん、まあその期間があるんだけど、うん、まあ一生が一番でかいよね。
強そう、
うん、でそうやって願掛けをするんだけど、結構ね聞く。
おー、確かになんかちょっとそれはなんかもうお願いというよりかは、こう自分に対してのなんかこう、うん、おまじないじゃないけど、そのこう強いですよね、立ち物って。
エンマとだから契約なんですよ。エンマ様なんですよ、それって。エンマ様にお願いなんですよ。
なるほど、うん、 そういう形なんですね。
だからよくあるそのなんかもっとポジティブな感じのお願い事とか、うんうんうん、初詣とかとはまたちょっと違う、うん、
だいぶ違う、うん、だいぶ違う、
ちょっとね、だから呪術寄り、
そう、やっぱりなんかちょっと呪いっぽい、
そう
ですよね、
なんですよ、うん、
そうですよね。しかもそれってなんていうか、あの自分との約束ですもんね、うん、なんていうかこうやめますって言って、だってやってしまったらね、自分でも分かってますもんね、うん、その約束を破ったことが、うん、
なるほど。で私そこ行ってきたんだけど、もちろん、
はい、
で一応やってんのね、立ち物。
お、ちなみに立ち物の単位は
一緒。
一緒、うん、
でそこであのお守りもらってきて、
う
でまあ立ち物とは関係ないんだけど、うんうん、体の悪いところを書いて、うん、でそれをまた戻してしまっとくといいってやつ、
うんうん
うんうん、あの頭に丸つけたんですよ頭が悪いから
まあ、うん、そうね、あの病気のこともあ
って、ね、頭がね、頭回転が悪いからね
頭に丸したんですね。
頭丸したら、で最近じゃないですか、私字読めるようになったの。
うん、あのね、あれいつ行ったんですか、ここに崎神社。
この間鳥の市、11月の何日だっけ、鳥の市の日、
お
鳥の市のついでに行ったん、うん、浅草の方なんで、
うんうんうん、
行ったから1ヶ月ぐらい前かな、
はいはい、
うん、でちょうど字読めるそのあなた私、うん、あの本が読めなかったんですよ。
そうそう、
紙の本が、
そう
で全部今まで資料とかは一回ブラウザに上げたやつじゃないと読めなくて、
うん、そう 縦読みかとも言ってましたよね。
あと縦読みも苦手だった
ね、ね、
うん、だったんですけど、まあそれは多分ね、治癒する段階でちょうどまあうまいこと3年経って、うん、今こう読めるようになってるっていうんだと思うんだけど、ちょっとね一致するよねっていう、
うん、確かにね、うん、この間ですもんね、
この間
うちもふっと思ったんですよね。なんかこう結構その原稿的なものを作れへんくて、うん、なんかこう苦労したじゃないですか、
うんうんうん、
何をどういう風に構成して読もうっていうか、うん、なんか今本とか、うん、しかもこう縦横関係なく画面の文字とか、うん、なんか確かに急にこう帰ってきましたよね。
急に私あとラジオ始めたじゃん、
うん、
急にできるようになったでしょ、
うん、そう、うん、それはそう
それはなんかもうそれが高村のねせいだとしたら、
おやおや、
あんだけディスって本当に申し訳ないなと思うんだけどつまんね人生、つまんね人生とか言って
そう、うん、こいつの人生つまんねえわって
本当、
おやおや、ほんまですね、うん、そうそう、ほんまになんか急にふと戻った感じでしたね。
だから小野高村ってやっぱり、うん、そのなんていう、なんかあんのかもしんない、うん、わかんないんだけどオカルト的にことは、うん、もしかしたらやっぱりそんだけそっちで有名ってことは、うん、実際の人生よりもなんかね昔の人たちもなんか感じてたのかも、
うんうん、
この人って電気で伝わってるところ以外になんかあるなって、
あ、なんかあるっていうのはね、うん、ああ確かに。
で小野高村を祀ってる神社って、うん、まあ3つくらい、あとあの地方、東京にはその小野国崎神社、うん、
はいはいはい、
あと小野神社、本当の小野の故郷の方に多分あるのかな、
うんうんうんうん、
とかあるんだけど、結構ね知る人ぞ知る、でどこにも多分建物なんて書いてないのよ、あの、浅草の方は。
うん、
それだから私も人から聞かなかったらそういう神社だって知らないし、うん、本当にちっちゃい神社。
うんうんうん。知らんかった。
だってやっぱ芸能人とかあそこ行ってる人多いよ。そうなんですよ。
なんか面白い。そう、表向きにそういうこと言ってるわけじゃないんですね。
やってない。
うん、意外。
うん。神社にも書いてなかったと思う、そんなことは。
あ、
うん、
へー。
ただネットで、うん、小野国崎神社、立ち物で調べると、うん、ネットの記事では出てくる。
あ、
寅さんの話とか
は。はいはいはいはい。うん、
人づてに聞いて、うん、で、逆にネットを調べてっていう。
なるほど。
だから誰かから誰かに、うん、ネットがない時とかだと、あと近所の人が、はい、ここはもともとそういうとこなんだよとかっていう感じで、ローカルで広まってったんじゃない？
なるほど、なるほど、うん。
明治神宮とかみたいにさ、
はいはい、
ババンって感じじゃないんだよ。
面白い、うん。じゃあ、ちくひめさんも何かを一生立ち。
そう、今、何かを一生立ってる最中。
ああ、うん、何かをね、うん、皆さんも気になる方は、一生の方で。
あの、まず、あと、
はい、
うちの旦那さんが、うん、ね、2週間こんなやつかな、うん、やって、うん、叶ってるから。
おー、うん、いかがでしょうか。
内容はまあとりあえず伏せるんだけど、うん、アイス2週間食べないっていう。
かわいい。かわいい。
アイス2週間。何にしたのって、アイスをやめることにしたって。アイスをやめてたらしいよ、その。
2週間アイスやめます。
そう。そこそこかなってるから。
かわいい。でも、重森さんかわいいんですよね。
アイスとかプリンとか大好きやから、ね。
2週間よくね、立たれましたね。
はい、そう。
そういうのもね。
このさ、シーズンにアイス2週間やめるの、そんなに辛くないんじゃない？
寒
い。真夏ならさ、いざ知らずさ、自分に甘すぎるだろうっていう。
いや、でも、重森さんにとってはアイスが、もうめっちゃ、こう、生活の中でね、すごい楽しみかもしれない。
ピノとか好きだから、ね。
かわいいな。とにかく可愛い。そうですね。なんか、うちらの中で一番可愛い説ありますからね、しがも。
一番乙女だっていう説が。
説が。
あるから
ね。立ち物すごいなぁ、う
ん。ね。なかなかだから、なんかね、やってみるといいですよ。
うん。ね。いいそうです。
ただ私はわかんないけど、その、もしそれ破ったら結構まずいかもっていう途中で、だから、
うん、
破ってアイス食べちゃったりとかすると、
そうですよね。
なんかあんま良くないことあるというのは、だからできる範囲で一生とかにしないで、
そう、
ね、短い範囲でこう設定してって、叶ったら次、叶ったら次ってやった方がいいんじゃない？
確かにそうですよね。うん、だって自分にかける呪いですもんね、それって
な
んか。
私もそういうの本当得意だから、一生だけどね。
うん。中さんはやれる人ですからね。やるって決めたらやる人ですからね。うん、なんか、あの、初馬とかでもなんか言ってましたね。そういう、なんか、稲荷もですけど、うか、ん、の御玉というか、こうね、うん。やっぱり強い力には、それに反する、こう、なんていうか、力があるというか。
そうそう。
ね。ちゃんと返さないといけないというか。
じゃないとね、ボロボロになるからね。
怖い怖い。
まあ、ご覧いただけたらどうか。
いやー、ね。いや、でも、あの、高村面白かったですね。うん、なんかそう、うちも六道珍王寺とか、うん、なんかやっぱりその、まあ、メイドの通りの井戸とか、うん、なんかそういうイメージはあって、うん、でもなんかその、どっからそこまでの、うん、なんかイメージが来たのか、
うん、
なんかそれこそその安倍の生命とか言われると、うん、なんかまあ、いかにも的なところがありますけど、うん、普通の公務員じゃないですか。
公務員公務員。
なんていうか、しかも文官で、うん、なんかこう、本当に普通の文官としてのエリートじゃないですか。うん、なんかそこについてくる、なんかイメージが、なんかその伝説的なところが強すぎて、うん、逆になんか輪郭は全然見えへん人だなと思ってました。
なんかあと結構その創作物とかでなんかもっとなんか色男っていうか細い繊細なイメージなんだけど、
ありました、
なんかでかいおっさんなんだなと思って
確かに
もっと繊細なイメージじゃん、うん、
超わかります、細表でみたいな感じで、
うん、だめっちゃなんか漢詩とか作ってるけど、
確かにゴリゴリ
ですよね、でかいからもうなんか当時のさ、こう椅子とかだこうキュウキュウになりながらさ
しかもあれですよね、なんかその妹さんとか行くとかでも多分こうカモイに頭ガンガン
打つ、ガンガン打つよね、当時の家の作りだったらね。
だって今だってね、100、ね、188とかぐらいのね、まあね、その前後あったとしても相当大変でしょうね、うん、
相当大変だよね、
検討してんだって、だって2人ぐらい幅取るよって感じですよね。
だし、まあそりゃ生き残るだろうねっていう、
ああ確かにそう、うん、なんかうち途中からそのデカさって言われて、なんかスラムダンクの魚住とか、
うん、そうそうそう、
なんかこう
それで想像して
ゴリみたいな感じで、うん、あ、急になんか絵柄が
多分それで想像していった方がいいのかもしれない
ですよね。実際はなんか服とかも大変そう、う
ん、ただまあ、エンマと結びつけられるんじゃない？
そうだ、う
ん、
鬼的なところもそういうあれありますよね。
やっぱそっちなんだと思うよ。
ああ、やっぱ怖いんや、うん。怖かったんですね。
私たちはその後世の創作の小野高村ってさ、うん、ちょっと陰陽師安倍の生命と混同するようなさ、やさい感じで想像するんじゃない、うん、やっぱこう創作とかを知っちゃうと。
や、
う、
さ、
んう
ん、男感ね。のイメージ、ね。
でも当時の小野高村を直で知ってる世代は鬼っていう、あ、本当に怖い人っていう。
確かに。
でかくて怖い。
そうですね。なんかこう、鬼人みたいな。奇才っていうか、うん、天才すぎて奇才みたいな、うん、そういうなんかイメージですよね、うん、すごすぎて怖いみたいな、うん、それってちょっとそのめっちゃポジティブかっていうとちょっとネガティブじゃないですか、うん、そのあまりにもできすぎて怖いとか、うん、しかもなんか性格的にもなんか人間味みたいな方よりはもう本当に目的に向かって集中してなんかこう成し遂げるみたいな、ちょっと人間味みたいな、
ちょっとね、そういうエピソードもないんだよね。
ああね、うん、なんか残ってないとかを考えると、うん、なんかそういうのが大好きやったって風でもないじゃないですか、うん、そのね、人付き合いというか、う
ん、よくなんかよく残ってるやつはさ、抱擁と語り合ってなんとかとかって結構残ってる人がいるじゃん。
そう、てか普通お手紙とか、うん、なんか人間関係が残りやすくないですか、うん、
なんかそういうのでもあんまり残ってないんだよね。
そう、それもだから不思議なところの。
だから何をして、どういう政策を敷いて、どういう風な文書を書いてとか、誰に何を渡してとかはあるんだけど、気持ちの面が残ってるものっていうのはないんだよね。
全然なさそう。
ないんじゃないかなと思って、だから。
うん、そもそもね。そういう人じゃなかったっ
ていう。そういう人じゃないんじゃないかなっていう
ね。そうですよね。うん、監視とかもね、やっぱり、なんかその能力的に、まあ検討士として渡ってたらね、まあそれはそれでまたすごい何かが開けてたかもしれないなとか思っちゃいますけど。
でもなんかさすがの高村も、ひょうひょうとして、その能力値だけが高い高村も、3回目に行けばブチ切れるんだなと。
確かに。
絶対嫌ですって言うんだなと思って。
そうですよね。うん、そんな高、そうですよね。だから2回相談させたら3回目はやっぱ嫌がるんです。
絶対。っていうか他の人に頼めよ、本当に。
確かに。懲りなさすぎてみたいなね。しかも高村ってあれですよね、多分その心情的なところでなんかこうよしよし頑張ろう行けみたいな、そういうの多分好きじゃなさそうっていうか、
多分そこは響かない人だと思う、ね、なんか気持ちで言われても
ですよね。なんか辛い目にあったけど、なんか天皇がこんなに取りなしてくれて、なんかこう、頑張れって言ってくれたからもう一回頑張ろうみたいな、な風にはなれないですよね、きっとね。
でその天皇との言葉遊びも本当にちょっと危ないとこスレスレなんだけど、なんか面白いこと言うから、公開してしたら反応が面白かったみたいなレベルのやつで、多分その本当の意味で心から心を通わせてやってるっていうよりは、もっとね、なんていうかね、こう、まあ、なんとなく言ってるニュアンスはわかると思うけど、もっとこの、物理的に楽しんでる感じだと思う。
はいはい、確かに確かに。そうですよね。なんか、心の通い合いみたいなのじゃなくってですよね。それってね。
だから、すごい天才肌の人が、難しいパズルとかを解いて、まあ、だからサイコパスにちょっと近い。
確かに。
言ってしまえばね。
そうですね。やっぱ、嵯峨天皇のそのエピソードも、高村と直接の関係ってよりか、やっぱお父さんありきじゃないですか。そのお父さんは、あれですよね、嵯峨天皇の監視の先生的な感じがお父さんで、だからその顧問やったのはお父さんですよね。で、その息子だから、昔から見てるし、なんか変わった子やけど、面白い、もうあいつ面白いやつやね、みたいのも、あったから目をかけてた、みたいなところの感じじゃないですか。
で、おそらくその、峰森、お父さんは、まあ、普通の優しい人だったんだと思うし、だからこそちょっとおかしいくらいお父さんが死んだ時に、
ああ、そうそう。
荒れて、っていう。
そうです
ね。やっぱそういう人ってちょっとやっぱ肉親とか本当に心を許してる人っていうのの、喪失体験に弱いから、
だって少ないですもんね、そもそも。交友というかね、強い交友が少なそうですもんね。そこまでお父さん結構あれですよね、その田舎の地でね、なんか高村能力があるっては分かってるけど、なんかね、馬乗って遊ばしてたりとか、結構なんか楽しそうで育ててますよ。
そうそう、
なんかこうね、こうがんじがらめっていうよりかはね、なんか生き生きそこさせてるみたいなね、
生き生きさせてる、
周りが言った感じですもんね、お前ちょっと能力あるんやから頑張ってやみたいなね、それででもちゃんとこうね、そっちの道に進んでくれたという意味では、
まあ、
ね、すごいかも。
まあ結構彼の監視も、ものすごく情緒的というかね、まあ、心情ちゃんとあるようなものを読んではいるんだけど、
はいはいはい、はい。
監視だと出せるんじゃないだから。
ああ、なるほどなるほど。
あるじゃん、そういう、なんか
この。ありますあります。
この形態の表現ならできるけど、これだとできないみたいな、
自分自身のものとして表現しろって言ったら難しいけど、物語としての表出ならドラマティックなものとか、何かとしてこうできるっていうのってあるかもしれないですよね、
ちょっとそういうタイプかもね。
はいはいはいはい、確かに。でも発想がやっぱりちょっとこう、なんかそのサンズの川の時とか、川を隔ててみたいな、なんか表現とかはね、ドラマチックでやなと思いますけど、やっぱそういう表現やからできるっていうことなんですかね。
そうそう、何かだからワンクッションを文学とか、その監視とかっていうのを置けばできるんだけど、まあ、実際、だから妹とか毎日会うともう、ほんと、すぐ、もうすぐ、
そうですよ、
俺が、
ですね、ミスバーンのやつですもんね、もう最後ね。
最後。
あんなに情緒的なね、
そうそうそう。
ね、なんか妹が、妹、いや、ね、こう、妹せのとか言ってね、
やってたの
ね。このね、机とね、このね、ミスがとか言ってたのに、のにね。
もう、あの、好きだって自覚しちゃって我慢できなくなっちゃったから、もう、やりますみたいな。
やります、
うん、やります高村やりますみたいな。
今、太もないことも言っちゃった。
そうそうそう。
やりました。
やりました。
そっからはでもね、まあ、あの、ラブラブ時期はでもね、確かにね、高村の人生にも存在したわけですもんね。まあ、最後ひどいことになったけど。
ひどいことになったけどね。ね、普通、弱ってって死んだなんてわかるじゃん。
わかります
よ。未然にいくらでも過ぎるじゃん。さらに。流産は多分させたんだと思うんだけど、まだいる、また作られたら困るっていうのがあって、 で、これ以上、だから高村とのまた次の関係があると困るからっていうので、まあその子もあれしちゃったのかなって親はっていうのもちょっと。
確かに、うん、でも、やりすぎと思いました。
やりすぎでしょ？
うん、やりすぎと思いました。うん、その、まあ、仮にね、その、猿メッセージとかで、まあ、何かその、猿メッセージだと、じゃなくても、何か避けたい要素があったとすれば、うん、別に一旦消えて終わるはずじゃないですか。うんうん、なんならその、こう、どっかにやってもよけるし、うん、遠くに。なんかそこまでする、なんか周到さっていうか。
だからさ、断食して具合悪くなって流産するってぐらい、うん、断食したから流産したんじゃなくて、それ流産させるのが目的で、で、姫がね、自分でご飯食べなくなって悲しんで悲しんで会えないのが悲しいからって言ってたけど、っていうよりももう家に監禁した時点で、それは家族ぐるみで脅させようと思ったんじゃないかなっていうふうにちょっと思う。う
ん
う
ん、なんかこの平安時代の、まあ初期から中期ぐらいかもですけど、うん、なんかこの憤死したりとか怒って亡くなったりとか、うん、なんか落ち込んで亡くなったりって結構よくあるじゃないですか。
よくあるよくある。
あの書き方って、うん、なんかすごい違和感って思いますよね。
うん、そんなんで死なないからね。
そう、そうなんですよ。うん、で、なんでって思いますけど、うん、やっぱりその家柄とか、うん、その家で恥をね、うん、こう、家の名を傷つけたみたいな、うん、なんかそれが許されへんっていうか、うん、なんかこう、そういうもんなんかなとかちょっと思っちゃう時がありますよね。
まして、その、女の子だし、もう傷物じゃん。
そうですよね。
だって、自分のね、父親はほら、その、お母さんにしてみた旦那なわけでしょ。
うんうん、
の子供できちゃって、
うん、
みたいな。
確かにね、う
ん。そんな姫、じゃあ次どこに嫁がせんのって足になるじゃん。
うん、
まあそりゃ処分しちゃうかもし
ん
ないよね。
うんうんうん、十分になんかね、うん。なんかやっぱりまあこの時の時代というかはね、特にですけど、その、うん、まあ名前とかはね、特にまあ女性なんか残らないとかいうのはありますけど、うん、まあとはいえですよね。なんかこう、何かしらのこう、意図を感じるような。うん、とこありますよね。
ちょっとだから遠すぎて、
うん、
なんか微妙じゃない？なんかもっと変な話、
うん、
弥生とか縄文とか、
うんうんうん、
そっちになってしまえば、
うん、
そういうカルチャーじゃないけど、
うんうんうん、
もっと宗教とか、
うんうん、
そういう民族学的な方向からのアプローチでいいんだけど、古墳時代後期から平安時代とか奈良時代とかって、
うん、
やっぱその文化が、唐の文化とか中、あっちの隋の文化とかが入ってて、その感性もちょっとその、うわ、日本的な感覚じゃなかったりする感性のベースの上での、この、なんか親子関係であったりとか、ちょっとね、だから、手が届くようで違和感がすごいんだよね。
わかります。なんかやっぱりこう。
共感できないってやつか。
あ、そう、
うん。
文化が違うって感じもするし、うん、で、それで共感できないっていうのもあって、うん、かつなんかその、特になんかこう、まあ、言うてみたらもうその頃は、まあ、党とか、関係の人とか、いろんな人が、まあ、技術を持ってトライしてきて、うん、なんかただ、それが文化に根付ききってなくって、うん、なんていうか、ちょっとこう、カオス状態っていうか、うん、なんか安定してない？その感じが。
うん、
でも安定してないし、かつそのなんか、もうちょっと進むと、なんかちゃんとこういうことだからこうしようね、みたいな、うん。なんかちゃんとこう、まあ、それこそ、まあ、神仏中古もそうですけど、うん、こう、物語として一応こういう風なものだからこうだよっていう、うん、物語が完成すると、なんとなくそれがむちゃくちゃであっても、うん、そっか、こういう風なんやってなりますけど、なんかそれがまだ、なんか繋がりきってないっていうか、うん、なんか理由がまだうまく飲み込めてないけど、うん、そういう風に扱われるとか、なんかこう、すごく微妙な雰囲気の時代な感じしますね。
そう。
ね。
まだだから、うぞうむぞ
う
だった。
うんうんうん。なんか、地味毛量感もわかるんですよ。
だからね、そう、わかるんだよね。
うん。百鬼夜行の感じも、うん、なんか異物がね、やっぱり、すごい、
うん、
なんかこう、落ち着かない感じはやっぱりありますよね。うん、その、理由付けができない。
うん、
もう、もっとシンプルだったら、もう全部その、まあ、神様的な、うん、まあ、雑多な意味での神様的なものの仕業とか、うん、で、だからじゃあもう祈るみたいな形で、いけたところが、なんか複雑なものが入り込みすぎて、うん、なんかこう、ごちゃごちゃしてて、うん、何をどうしたらいいかわからなくって、なんかすごく不安みたいな。うん、
だし、やっぱり本当に唐に習ってるから、
うん、
あの時代は、
うん。
うん。やっぱ、あって、その時代に、唯一、唐、あんだけ唐や隋を真似してたのに、
うん、
日本が唯一取り入れなかったものがあるんですよ。中国から。
なぬ。
それは、宦官。
来たー
宦官は、だけはやんなかった。
言われてみればそう。
そう。
なんで？
え、いや、だからちょっと合わない。うちはそういうとこ切ったりとか、そういうのはちょっと無理なんでっていう。
確かに。うん、なんやろ。なんかやっぱり、どっちかっていうとあれですよね。その、やっぱり、なんでしょう。そういうの、その、なんていうか、ちょっと熟語が、適切な熟語が見つからないけど、うん、やっぱり性行為大好きなんですかね。
誰が？日本の方たちが。
なんかその、
うん、
そこをそのなんか制限すると、うん、なんていうか、そこまではできひんみたいなこと。
あれはね、法上っていうか、日本やっぱりそのさ、多産とかっていうところが縄文から根本にあるから、いや、そんなもん中国もそうだわっていう話で、今すごいフォローしようと思ったけど、全然、あ、そうじゃない、わかった、日本は陰頭です。
ダメだ、こんな
情報。ダメだ、こんな情報。とりあえず日本の人たちはみんなやりきんっていうことで。
でも確かに、うん、あと、あ、何ですかね、なんかその、やっぱ大陸文化的な、なんていうんですか、こう、まあ、謀反、あ、でもまあ、でも普通にね、刺激して謀殺したりしますもんね。
で、結局、
うん、
中国の宦官って、すごい役職をついたり、
うん、
やってるじゃん。
うん、
で、日本が、それがなくなった時に、じゃあどうしたかっていう、
うん、
女官が増えるんですよ。
No、
だからあんなに、女官がいっぱい、日本の、あの、なんとかの内志の助とか、
はいはい、
すっごいその、宮遣いに出る、女が宮遣いに出るっていう風潮がいっぱいあって。
確かに。
で、さらに言うと、それで、名前忘れたけど、天皇と恋になっちゃったクスコの変とかが起きて、
はい、
そう、女が宦官みたいに力を持っちゃって天皇をどうこうしようっていう風になるから、
あ、独自性、言われてみればこれ不思議
だから、結局男であれ女であれ宦官であれ、
はい、
権力に近いところにいるとそれを自分のものにしたくなるんだよね。
まあ、それでもそうですよね、うん、だって手が届くって分かっちゃったらね、欲しくなっちゃうってもんですよね、
う
ん、やっぱね。ああ、確かに、そうそうそう、そうですよね。うん、ああ、言われてみれば、なんか宮中にみんながこう送り込もうとするのも、そうですよね。だからやり方が違うってことですよね。そうそう、うん、だからその、まあ男性機能を失って、その、うん、自分自身がもう権力を得るために、うん、その宮廷に入っていくか、うん、もしくは、その、じゃあ、わしら、娘を産め産めって言って、娘を産ませまくって、そうそう、もう可愛く育てて、可愛く賢く育ててって言って、で、宮中に入れて、
そうそう、
天皇の、あの、お嫁さんにして、自分が権力を得るかっていう、アプローチが違うだけですよね。うん、最終的にはというか。
日本は、自分が切る方向にはちょっと
、
ちょっと、娘でどうにかって。
娘をどうにか。
自分はちょっと、っていう。
確かに、うん、そう言われてみれば、外籍とか、なんかあの辺の子って賢いかもですね。うん、自分犠牲にならないじゃないですか。
どうなんですか？奥様に取り入って、
うん、
男目かけみたいな感じになって、
うん、
切ってのし上がっていくのか、お姉になってのし上がっていく方向か、この自分の娘を入れていく方向か。
確かに、同居的なやつですか？
そう、同居的、同居はだって、あ、聖徳天皇のあれか。
あれとか、うん、まああれはちょっとなんか、後世作られたお話的なイメージめちゃくちゃ強そうなんであれですけど、
本当はだからそんな人じゃなかった、
うん、多分ね、なんかあれ多分、うん、まあなんか妬みそねみが、あの、ああいう方向になって、
同居とラスプーチンね、
うん、そうそうそうそう、あの、あいつやりちみたいな感じですごい、なんかもう言うことなくなりすぎて、
うん、
そんな噂めっちゃ出すみたいな、
うん、あと、まあ聖徳天皇の足を引っ張りたかったからね
そうですね、まあ、それでなんか出てくるところがまたね、面白いですけど、でもやっぱりどうしても、何でしょうか、こう何かを得るという、
うん、
権力ってやっぱ怖い、
怖いね、
ね、
あとはさ、人数の問題じゃない。
ああ、そうだ、人数感、
もう人数違うじゃん。
まあ、ちょっと規模感が違いますからね。
宦官になっても、
うん、
で、失敗して、切って失敗して死んでも、息子いるし、みたいな感じだけど、日本の方が人口少ないから、
そう。一人のね、大事さ違う。
大事さが違うんじゃない、多分、うん。
人口感がちょっと違いますからね。
ちょっとその感覚が違うんじゃない。
ああ、そうですね、そうですね、うん。ちょっと母数というかね、常になんかこう、単位がね、
そう。
なんか戦争をしました、あの、死にましたの単位が全く違いますもんね。うん、桁がちょっと。規模が違いすぎるんで、うん、そうですね、
うん、
それ考えたらやっぱ島国文化感というか、
うん、
ね、まあ、
だから言っちゃうと、そんな人数で遣唐使に行くって400人出すっていうのも、うん、400人の遣唐使っていうのは中国の多分感覚で、
あ、
日本から遣唐使で400人出すって当時すごい大変なことなんだよ。
いや、無理でしょう。
それで100人50人死なれたら、うん、ものすごいコスパ悪いんだよね。
ですよね。だって科挙みたいなやべえ試験を、だからまあ東大生みたいな、
そう、
東大生、 かも東大生なんてそんないっぱいいひんのに、東大生400人でみたいな感じ
で、
そう、で、やめてみたいな。
で、死ぬっていう。
だって、東大生を、しかも、よりすぐりの東大生を、しかも上から数えた方で400出して、うん、はい、あ、ごめん、150人死んじゃったってなって、うん、え、もう一回出してって言われて、え、やばいやばいってなって、また400出して、ごめんごめん、失敗したってなって。
無理ってなるよね。
無理なんですよ。うん、無理なんですよね。っていうか、やっぱりね、船やばいんですよね。検討姿勢やばいんですよ。検討姿勢はほんま面白いですよね。ひどすぎて。
ひどすぎてね。
無理。
遣唐使でもほんと、遣隋使もそうだし、
で、
小野高村の次が、
う
ん、2回あったのかな、
うん、
で、一応小野高村が最後の遣唐使って言われてんだけど、
うんうんうん、
その後に1回出て、
ああ、なんかね、はいはいはい。
出航しなかったかなんかで、あれしてんだけど、うんうん、だから、隋の時代なんかは、かなり行ってんだよね。天平の頃とかもそうだけど、かなり行ってんだよ。
相当やってますよ、あれ。
うん。
小野のまなぎとかね。
そう。相当、だから成功もしてんだよね。
そう。行った人は、やっぱりあっちでその若くして亡くなってても、でも、遣隋使なんかも相当なんかこう、優秀というか、まあね、うん、よくもまあそんな、ね。
人材をさ。
いや、そうなんですよね。無理っていうかすごいなっていうかね。いろいろやばいですよね。
ね、結局あれだけどね。向こうの皇帝には、そんな、兵ても思われてなかったりとかするのが分かっちゃったから、もう送るの嫌になったんだけど。
それ嫌ですよね、うん。それはそうですよ。なんかね、こっちからしたらね、スーパーオリンピックみたいな感じですごいんですけど。うん、あっちからすればね。って考えたらやっぱ、鑑真和上すげえってなる。
鑑真すごいよね。
鑑真やばくないですか？
来てますもんね、こっちに。
だって50ぐらいからですよ、行き始めようとした。アホですからね。
なんか、すごいよ。体力とかもあったんかな？
いや、あったと思いますけど、うん、でもあったとはいえ、なんか、鑑真和上のその、像って、うん、結構見るとめっちゃワイルドなんですよ。
あと、だから日本人じゃないからさ。
そうそうそうそう。なんか、やっぱりがっしりしてて強いっていうのもあったでしょうけど、うん、とはいえ、なんか50歳ぐらいでもう高層になってる鑑真が、いきなり、ちょっと俺、日本行くわ、みたいなこと言ったら、うん、うち部下やったら絶対止めますよ。
一応ないんですか
って。いや
無理無理無理
無理無理無理無理。だからその、味方にめっちゃ邪魔されたというか、うん、で、結局密航したのも、うん、なんかわかるんですよ、その、うん、いや、それは止めるよ。なんでそんな、チッツの島国みたいなとこ行くのみたいな。落ち着いてみたいな。
だって向こうからしたらさ、属国みたいなもんじゃん。
そうなんですよ。
そこにわざわざっていう。
そう、あなたがみたいな。
そう。
私が行きます。いや、私がみたいな。
鑑真ね。鑑真やりたいんでしょ。
鑑真はめっちゃ、尊敬してる人はって言われたら鑑真ですっていう。
鑑真違う、ラジオでやるって言ってなかったっけ。
まあやりたいって、あ、そう、でもやろうかな。
でもやりたいでしょ。
またやろうかな。
いいんじゃない。みんな勘弁してくれって思ってその時代ばっかり。お前らが都会しろよみたいな。お前らが遣唐使に乗れよみたいな。
そう、なんかもうこの辺の話ばっかりしちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
いや、カオスで面白いんですよね。
ぐちゃぐちゃなんだよね。
そうそうそうそう。
あれ縁人も密航してるから、
ね。ああ、そう。
この時小野高村の、うん、1回目の違う3回目遣唐使の時に縁人乗っててで一緒にナンパしてでそのまま逃げてで帰ってこなくなってそのままだから中国のあの人は着いたのかな。そんでなんか、うん、いろいろしてそのまま帰ってこなくなってしばらくいろいろ見て帰ってきたらしいよ。
いやー、すごいですよね。
パワーが違うよね、あの
時代。パワーが違う。なんか生命力って個体が強い。
だってさ、小野高村だったら鑑真と同じ年の時に死んでるからね。
まあそうですよね。そうですよね。うん、ほんまですよ。
50歳。
ね、50からですよ、鑑真。
鑑真、いくつまで生きたの？
鑑真はこっちで亡くなりましたけど、80ぐらいのイメージでしたけど、調べよう。うん、それ考えたらやばい。空海とかもやばいな、そしたら。
空海はまだ生きてるからね。
あ、失礼しました。危ねえ、危ねえ。
まだ、また毎日やパスタとか食ってんでしょ。
ですです。
どんどんご飯のさ、アップデートしていくんでしょ。
現代のね、
そうでね。知ってる、その話。
知ってます、知ってます。
なんか。
そう、まあちゃんとね、
うん、
だって、もちろんそうですよ。お食事だって必要なのは当たり前ですよね。ね、失礼、失礼。
普通になんかだから、ペペロンチーノとか食ってんじゃん。
ペペロンチーノって。
ニンニクダメだって。
ニンニク。そうですよ。
精進料理じゃなきゃダメだって、多分。せめて。でそんなことないのかな？今だったらアップデートしてて、現代の
も
出て
る。もういいかもしれへんね。
もういいのか。
いいんかな？じゃあ大丈夫かも。うん、じゃあ結構なんか、今のね、美味しいものもちゃんとご存知かもしれないですよ。
多分。
ね、76歳でした。
鑑真。
鑑真。もう大体80。ああ、鑑真和上はいいですよ。うん、ぜひ皆さん、東照大寺に。
ああね、東照大寺いいよね。
東照大寺めっちゃいいんですよ、うん。最高。何の話したっけ？
そうだ。 曲が、
イエーイ
曲が出たんですよ。
突然すぎて。ちぎひめさんは、音楽活動も、
そう、やってて、猫なでっていうグループで、
かわいい。
ユニットで、うん、ランカっていう名前でやってて、うん、もう一人は、ジッカっていう、うんうん、人と、
人と、
人と、二人で、猫なでっていうユニットをやってます。
うん、
で、それの、ファースト、シングルが発売されたので、その曲をちょっと最後にかけて、
うん、いい
宣伝していこうかなと思います。
ひけめさんの、こう。
あ、そうそう。
ね。
うん。メインボーカルっていうよりは、私は、ちょっと、なんていうか、背後でみたいな感じで。
背後で
じゃあ、声が低くて後ろの方にいるのが、
いやいや、リリック的なところもね。
そうそうそう。後ろの方に。
いや、でも、ちくひめさんの心の声が、
心
の声が、
うん、
歌聞いてたら、あら、ちくひめさんの心の声が。
歌詞に注目して聞いてください。
可愛かったですよ。
よろしくお願いします。
ね、ぜひぜひ。まあでもいろいろね、やんないとね、
うん、
面白いことはね、いろいろやらないとですよ。
やっていかないとね。
ね、そうそう。
じゃあ、今回はこんな感じで。
そうですね。うん、はい。
小野高村アフタートークでした。
アフタートークでした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。街並み調和。街にゃうちゃちゃらん。I go, we go to dance tonight. ランカとチカ、性格の悪い二人組。We are 猫なで。ナプマミちゃらん。ナプにゃうちゃちゃらん。I go, they say.壊れも飲みたい。それは錯覚。過ぎてきてよね。楽しいものだけ並べちゃおうよ。だからあれも嫌い、これも嫌い。したい猫なで声でごまかせるかな。悪だくみしてる私をケキラしてる目を見てごらん。一緒に遊ぼうよ猫なでと。Nothing.